はい、それでは今日は列王記の第2の3章と4章を学びます。ここでのメッセージの題は命の預言者です。前回のメッセージの題を覚えていらっしゃるでしょうか。前回はですね、義の使者、正義の使者ですね。この堕落し廃墟の状態のイスラエルに神の義を知らせて、そして神の裁きをこの知らせて、この火がですね、特徴になっていたエリアのこの働きだったんですけれども、そのエリアからエリシャへと預言活動が移っていきます。その時にエリシャはですね、エリアとは似ているんですがかなり違ったこう対照的なこの働きを見ていくんですけど、それがですね、この命とか恵みとか、そのこう神様の裁きではなくてですね、こうもっとこう人々にこう潤いを与えていくような働きを行っていきます。では3章の1節から読みますね。ユダの王ヨシャパテの第18年にアハブの子ヨラムがサマリアでイスラエルの王となり、12年間王であった。ヨラムがサマリアでイスラエルの王であると書いてありますけれども、それがユダの王のヨシャパテの第18年と書いてあります。前回私たちが学んだところ1章のこの17節を見ますとですね、このユダの王ヨシャパテの子ヨラムの第2年というふうに書いてあってですね、ヨシャパテの次にですね、このヨラムがユダにおいてこのユダを治めていたということで、あって、でこっちではヨシャパテがですね治めているということが書いてあるんですね。でこの前説明しましたけど、これは共同で統治している共同摂政なんですね。このお父さんと子供がですね同時に一緒にこう治めているために、まあこの二人の名前が出てきます。そしてもっとややこしいのはですね、このイスラエルの王がまたもやヨラムなんですね。ユダの王だけがヨラムじゃなくて、イスラエルの王もヨラム、たまたま同名なんですが、アハブの子ヨラムがサマリアでイスラエルの王となりました。そして2節、彼は主の目の前に悪を行ったが、彼の父母ほどではなかった。彼は父が作ったバールの石の柱を取り除いていた。しかしイスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロブアムの罪を彼も犯し続け、それをやめようとはしなかったとあります。父が作ったとありますが、父母ですね、アハブと奥さんが、お母さんがイゼベルねです。彼らの特徴はですね、全くイスラエルとは関係ない外国の神をイスラエルに導入させた人たちであります。でこの人たちの行ったことは行わなかった。つまりバールの石の柱を取り除いたんですが、北イスラエルの国で行われた、その北イスラエルの初代の王、ヤロブアムが行ったことは行った。で、ヤロブアムが行ったことは、彼はヤーウェを神として拝むんですが、金の格子を作って、そして、偶像礼拝なんですけれど、ヤーウェを拝む。まあ、歪んだ、ヤーウェ信仰になったわけなんですね。で、これは行っていたわけなんです。まあ、私たちの今の時代に、この私たちにちょうど当てはめるんであればですね、この日本においてクリスチャンたちが、このヒンズー教の教えはですね、まあ、捨てたけれども仏壇とか先祖供養を捨てないで教会に通ってイエス様はあの死を賛美します。ヒンズー教の方は捨ててやめたけれどもやめたけれど、全く異質の外国の神々は捨ててやめたけれども、けれどもその、偶像礼拝は続けてしまっているですね。これは、まあ、先祖からの代々伝えられたものであるからとかですね、そういう感じで妥協しているわけですね。でこれをヨラムは行っていました。次にモアブの王メシャは羊を飼っており、子羊10万頭とお羊10万頭分の羊毛とをイスラエルの王に貢ぎ物として納めていた。しかしアハブが死ぬとモアブの王はイスラエルの王に背いたとあります。 実はこのモアブの背いたという話はですね、第二列王記の一番初めのところに書いてあるんですね。一章の一節にアハブの死後、モアブがイスラエルに背いたとあって、そして、最後のこのアハゼヤが死ぬところとエリアがですね、この天に登っていくところを、またエリシャが、この新しく預言活動を始めるところを話した後でですね、また、この本題であるこのモアブの王が背くという話をですね、今ここでのこの第二列王記の著者が書いているわけです。で、このアハブが死んだ後に背いたと言ってますから、アハブはですね、こう比較的強いこの、勢力を持っていた。で、モアブはもう嫌々ながらですね、この貢ぎ物を持っていった。でもアハブが死んだことによって、自由になりたいというふうに願ったわけですね。それで、このイスラエルの王に背きました。そこでユラム王は直ちにサマリアを出発し、すべてのイスラエル人を動員した。そしてユダの王ヨシャパテに使いをやっていった。モアブの王が私に背きました。私と一緒にモアブに戦いに行ってくれませんか？ユダの王は言った。行きましょう。私とあなたとは同じようなもの。私の民とあなたの民、私の馬とあなたの馬も同じようなものです。似たような話を以前読まなかったでしょうか。第一列王記の最後のところにですね、アハブがシリアが占拠していた町、これはもともと自分たちの町だということで、ラモテギルアデというところですね。それを取り返しに行くために戦いに行こうと言おうとしたときに、ヨシャパテにですね、どうですかっていうふうに協力を頼んでるんですね。ヨシャパテはそのときに、ここで言ってるのと全く同じこと言いました。私とあなたとは同じようなもの。私の民とあなたの民、私の馬とあなたの馬も同じようなものですと言って協力したんですね。で、ヨシャパテ自身は良い王であるということが、この列王記また歴代史に書いてあります。にもかかわらず、究極の悪人であるこのアハブと仲良くして、歴代史にはですね、そのことが咎められていますね、預言者にね、ヨシャパテが。でもまだ同じことをやってるんですね。この神様の道を歩んでいるんだけれども、悪いことをしている人に妙な興味を抱いている。クリスチャンが例えばヤクザの人に興味を抱いて、ヤクザの人と付き合ってる、ヤクザっていうかなんかわかんないですけど、悪いことをしている人とですね、に対して、この、変な興味を抱いてですね、それで付き合っているような状態です。で、協力します。そして言った、私たちはどの道を登っていきましょうか。するとヨラムはエドムのアラノの道をと答えた。このモアブに行く方法は視界の北の方からですね、北の方から攻めていく方法、あるいは南の方からですね、南下して、エドムの地域を通って、モアブに行く方法。この二つがあったわけですね。モアブは、ちょうどこの視界の東、南東地域ですね、にあります。で、この北から行くか、南から行くかということで、今ここでは、この南の方から行こう。エドムの道を行こうというふうにヨラムが言いました。こうしてイスラエルの王は、ユダの王とエドムの王と一緒に出かけたが、7日間も回り道をしたので、陣営のものと後についてくる家畜のための水がなくなったとあります。ユダの王だけではなく、ここでエドムの王もですね、このついていってます。おそらくこのエドムは、ユダによってですね、こう支配されていたというか、こう弱い立場にあったんでしょうね。それで協力せざるを得なくなって。で、この3人の王がですね、この回り道をして、7日間回り道をしました。そしたら水がなくなったって書いてありますね。で、10節。それでイスラエルの王は、ああ、主がこの三人の王を召されたのは、モアブの手に渡すためだったのだ、と言った。なんか似たような話をですね、私たちはずっと前に読んだことがあります。同じ地域で。なんだか知ってますか？水がなくなった。エドムを迂回しているところで。ですね。イスラエルの民がモーセに率いられたときに、同じつぶやきをですね、ホルザンからエドムの地を迂回していたときにですね、モーセにこう言いました。なぜあなた方は私たちをエジプトから連れ上ってこの荒野で死なせようとするのか。パンもなく水もない。 こう言ったんですね。同じようなことを今ここでヨラムが言っています。でも、ヨシャパテはこう言いました。11節、ここには主の御心を求めることのできる主の預言者はいないのですか？すると、イスラエルの王の家来の一人が答えていった。ここには、シャファテの子エリシャがいます。エリアの手に水を注いだものです。ヨシャパテは、ですね、このようにして、預言者はいないのか？これもアハブの時にあったんですね。アハブのそばにいたこの預言者がですね、確か400人の預言者ですか。450人かな忘れましたが、この、ラモテギルアデにですね、攻め上りなさいと、あなたは必ず勝つことができるというふうに言ったんだけれども、ヨシャパテはなんかうさんくさいなと思ってですね、他に預言者はいないのかって聞いたんですね。そしたらミカヤという預言者がいて、ミカヤは本当のことを預言して、アハブは死ぬということを預言したわけですね。で、同じように今ここで主の預言者はいないのかって聞いた。そしたら、エリシャがいることをですね、で、この、家来が伝えました。で、エリアの手に水を注いだものですというのは、もちろんこのエリアに仕えていた。ですね。エリアのそばにいてですね、カバン持ちをしていたということです。そしてヨシャパテがですね、主の言葉は彼と共にあると言ったので、イスラエルの王とヨシャパテとエドムの王とは彼のところに下っていた。ヨシャパテはエリシャの評判を聞いていたみたいですね。ヨラムは知らなかったかもしれませんけども、エリシャはですね、この、知っていたので、じゃあ、主の言葉は彼と共にあると言っています。それで下っていきました。エリシャはイスラエルの王に言った。私とあなたとの間に何の関わりがありましょうか。あなたの父上の預言者たちと、あなたの母上の、預言者たちのところにおいで、ください。ここにですね、エリシャの、このイスラエルの王、あるいはですね、この政治とか国で起こっているようなことに対する、この、なんて言ったらいいかな。距離というか、無関心というか、まあ、ある意味で嫌悪感をですね、こう読み取ることができるんですね。イスラエルの王とは、私は何の関わりもありません。あなたがやっているようなこととは関係がありません。もし必要ならば、あなたの父親の預言者、つまりバールですね。バールのところに行ったらいいじゃないですか。とこう言いました。するとイスラエルの王は彼に言った。いや、主がこの三人の王を召されたのは、モアブの手に渡すためだから。またこう、不信仰的なことを、このヨラムが言ったので、エリシャはこう答えます。エリシャは言った。私が仕えている万軍の主は生きておられる。もし私がユダの王ヨシャパテのためにするのでなかったなら、私は決してあなたに目も留めず、あなたに会うこともしなかったでしょう。今、ヨラムがですね、ヤーウェが主がモアブの手に私たちを渡すんだという話をしたんですね。非常に信仰がない、不信仰的な言葉で、そこでエリシャは、イスラエルの王のためではなく、私が仕えている万軍の主にあってですね、主の栄誉、名誉のために、そんなことをさせないと言ってるわけですね。イスラエルの王は悪いものなんですけれども、けれどもここで主の、まあ、流すたれるって言ったらちょっと言い方が人間的ですが、主が、この、ご自分の名のゆえにですね、この、戦う。で、特にですね、ヨシャパテがですね、モアブに、この、モアブの手に渡されたらですね、このヨシャパテは良い王ですから、そういうことを主はなさらないと、主は絶対勝たせてくださるということで、この今から彼は祈り、そして予言を始めます。しかし今、盾ごとを引く者をここに連れてきてください。盾ごとを引く者が盾ごとを引き鳴らすと、主の手がエリシャの上に下り、彼は次のように言った。主はこうおせられる。この谷に水を掘れ。水を掘れ。この盾ごと、ですね。以前、サウル王が悪霊に疲れた時にですね、ダビデに頼んで、それで盾ごとを引いてもらってですね、その気持ちを沈めることができたわけですけれども、エリシャももしかしたらですね、ここで気分を害してたのかもしれませんね。今、心を気持ちを沈めるために盾ごとを引いてもらって、そして、この予言を与えられて、それで話しました。 この谷とありますけれども、おそらくこの谷というのは、このモアブの南の境になっているゼレデ川、ゼレデの谷であると考えられます。でそこにこう水がなかったんですけど、今この水を掘れ水を掘れと言ってですね、そして17節、主がこうせられているからだ、風も水大雨も見ないのにこの谷には水が溢れる、あなた方もあなたの家畜も獣もこれを飲むと言っています。水が溢れるよということですけれども、そしてこれは主の目には小さなことだ、主はモアブをあなた方の手に渡される、あなた方は城壁のある町々、立派な町々をことごとく打ち破り、すべての良い木を切り倒し、すべての水の源を塞ぎ、すべての良い畑を石ころで台無しにしようですね。圧倒的にあなた方は勝つことができるよ、町を攻め取ることができるよということをエリシャが予言をしました。それで朝になって捧げ物を捧げることを、なんと水がエドムの方から流れてきて、この地は水で満たされた。モアブは皆王たちが彼らを攻めに登ってきたことを聞いた。鎧を着ることのできるほどのものは全部呼び集められ、国境の守備についた聞いたんですね。それでこの自分たちができる最善のこの防御を行いました。で彼らが朝早く起きてみると、太陽の水の表を照らしていた。太陽が水の表を照らしていた。モアブは向こう側の水が血のように赤いのを見ていった。これは血だ。きっと王たちが切り合って同士打ちをしたに違いない。さあ、今、モアブを分取りに行こうと言ってますね。わかりますね。この水が流れているところがですね、ちょうどこの朝日によって、この反射してですね、赤くなってたんですね。それが血に見えたんです。それで同士打ちをしたんだと。ね、イスラエルとユダとエドムがですね、同士打ちをしたんだということで、分取りに行こうと。あと自分たちは、この、そこの戦利品をですね、もらいに行くだけだと思って行ったら、この、攻める体制ができていたイスラエルの陣営の中に入り込んでしまったわけですね。24節。彼らがイスラエルの陣営に攻め入ると、イスラエルは立ってモアブを撃った。モアブはイスラエルの前から逃げた。それでイスラエルは攻め入ってモアブを撃った。さらに彼らは町々を破壊し、すべての良い畑に一人ずつ石を投げ捨てて石だらけにし、すべての水の源を塞ぎ、すべての良い木を切り倒した。ただ切る晴れ捨てにある石だけが残ったが、そこも石を投げる者たちが取り囲み、これを打ち破ったとありまして、この切る晴れ捨てだけが残ってです。あと全部ですね、このエリシャが予言した通りのことが起こりました。でモアブ王は戦いが自分に不利になっていくのを見て、剣を使う者700人を引き連れ、エドムの王のところに突き入ろうとしたが果たせなかった。精鋭部隊をですね、最後の、この手段としてですね、送り込もうとしたんですけども、ダメだったんです。でそこでですね、次にとんでもないことが書いてあります。彼は自分に代わって王となる長男を取り、その子を城壁の上で全焼の生贄として捧げた。このためイスラエル人に対する大きな怒りが起こった。それでイスラエル人はそこから引き上げて自分の国へ帰っていったと。でなんと自分の長男を生贄として捧げたんですね。結果的にですね、イスラエル人たちを追い出すことができたわけですけれども、あまりにもですね、こう、ひどい、あまりにも見るに耐え難いですね、ことをモアブが行ったので、イスラエル人は戻っていきました。ここにある、何ですか、人間の生贄ですね。これは当時、普通に異教の世界では行われていたものです。でもイスラエルはですね、このバール信仰を持っていた時には行っていたと思いますけれども、けれども、バールの石の柱をですね、取り除いていた、そのイスラエル人たちはですね、やはり堕落していて悪いところにいたイスラエル人でありますが、ここまではやらなかったわけですね。もうこれはちょっととんでもないということで、もう見るに耐えられないということで、彼らはこの引き下がっているわけなんですけれども、こういう、何ですか、 嫌悪感がですね、このイスラエル人の間にまだあったということは、まあ、救いというか、救いですね。これがなくなってですね、彼らも異教の習わしを行っていくようになります。特に、イスラエルがそうだし、またユダもそうですしね、マナセという、ヒゼキヤの子供が生まれた時にマナセはですね、やはりこの子供たちをですね、火の中にくぐらせたりしてですね、ひどいことを行っていきますね。で、それゆえにイスラエルも他の異教の国々と同じように神によって裁かれて、まあ具体的にはバビロンへと捕らえ移されていくわけなんですが、私たちもですね、この世に住んでいますと、もうこれは聞くに耐えない、見るに耐えないというような、怒らせるような出来事というのはよく耳にするし、目にするわけなんですね。でも恐ろしいことはですね、これがあまりにも蔓延していますと、日常生活の一場面にぐらいにしか反応が、まあこう、出てこないようになる。昔はですね、こう、とんでもない話だっていうようなことが、まあいつも起こっているので、まあ平気になっていくというか、そしてひどいのは平気になるだけじゃなくて自分たちも行うようになっていくということがあるわけなんですね。でもここではまだそこまで言ってません。イスラエル人に対する大きな怒りが起こったと書いて、で彼らは自分の国へ帰ってきました。で、こうして、諸国の王の間の戦いを読みましたが、4章からですね、エリシャの予言活動が細かくずっと書かれています。まあ、有名なのは5章のナーマンですね。そしてまあ他にもたくさんありますけれども、エリシャのですね、この予言のことがずっと書かれています。で、ここを読むと気づくのはですね、エリシャが願ったように、エリアの霊の2倍の分け前が、エリシャに確かに与えられたことを認めることができることです。エリアよりももっと多くの奇跡を行っています。けれどもですね、エリアとは違う対照的な奇跡を見るんですね。今までのエリアの予言活動を思い出してください。エリアはアハブ王に直接話して、そしてまたアハズヤ王にこの直接行って話してですね、この神様の裁きを告げたわけなんですね。この国のレベルで、この戦いを行いました。バールの預言者とですね、このイスラエルの民を集めてですね、対決をしたんですね。極めてこう、国レベル目立つような感じで、誰もがわかるような感じで、エリアは、この人々の前に出ていきました。けれども、エリシャはですね、もっと個人的なレベルです。エリシャは、そういう、なんか国のことに関わるっていうことをあんまりしないで、まあ、4章から読んでいくとわかるんですけれども、もっと個人的な必要に応えていくような働きが目立っています。で、先ほど3章で読んだように、もうエリシャはですね、この国の王から言われてもですね、私に何の関係があるんですかっていうように答えるような人だったんですね。で、また、エリアは、神様の正義に基づく裁きと悔い改めを人々に呼びかけました。で、特徴は火ですね。ボー上から火が降りてくる。下ってくるですね。それがあったんですけど、エリシャは、もっと神の恵みと命が人々に流されている姿を見ていきます。まあ、先ほども水が出てきましたけども、この油が出てきて、水が出てきて、また人を生き返らすことができてきて、人が困っているのを助けていくんですね。まあ、このように、ちょっと違ってくるんですね。で、実はですね、このエリアとエリシャの予言の活動、と、新約聖書におけるバプテスマのヨハネとイエス様ご自身の活動に似たものがあるんですね。バプテスマのヨハネは、このマムシの末どもよ、あなた方が来たるべき神の裁きから怒りから免れることができると思ってるのか、悔い改めなさい。こういう火が吹いてくるような、この言葉を話しました。で、着ているものは、このラクダの毛ですね。そして、これ何ですか、革の帯ですね。この悔い改めることを求めてたんですね。でもイエス様は実際にそれをなされたでしょうか。イエス様はちょっと違いましたよね。イエス様はもっと個人的なレベルでいろんな人に関わっていきました。雷病人を清めたり、誰かが死んだらその人のところに行って生き返らせたりですね。 そしてエルサレムに行ってですね、またこのユダヤ人のこの指導者、このお偉い人たちのところに行って、何かこう特別に自分が目立つような形で何かするということは、その最初の特に最初の選挙活動の時にはなかったですね。まあ、このように、まあ、似た面があるんですけれども、この今から読んでいく4章の中にも似たものが出てきます。では一節を読みますね。預言者の共柄の妻の一人がエリシャに叫んでいった。あなたのしもべである私の夫が死にました。ご存知のようにあなたのしもべは死を恐れておりました。ところが飼い主が来て、貸主が来て私の二人の子供を自分の奴隷にしようとしています。預言者の共柄、預言者学校のことですね。いくつかですね、預言者学校が ありました。でその中の預言者の一人が死にました。で奥さんがやもめになって、そして子供たちが残っています。で借りていた家ですね、この家賃を支払うことができず取り立て屋が来て、それで、今はもうどうすればいいかわからなくなって今エリシャのところにやってきました。当時はですね、この福祉制度があるわけでもなく、母子家庭に対する生活保護もあるわけではなくですね、このように貧しい状況に陥ったんですね。で借金を払わない代わりに奴隷になることも習慣としてあったわけなんです。それでこのような、こう絶対絶命的な、この状況の中でこのヤモメがエリシャに叫びました。エリシャは彼女に言った。何をしてあげようか。あなたは家にどんなものがあるか言いなさい。彼女は答えた。はしための家には何もありません。ただ油の壺一つしかありません。すると彼は言った。外に出て行って隣の人を見ながら器を借りてきなさい。空の器を、それも一つ二つではいけません。家に入ったならあなたと子供たちの後ろの戸を閉じなさい。そのすべての器に油を注ぎなさい。いっぱいになったもののものは脇に置きなさいと言って、空の器を持ってきなさいと言っています。でこの器に油が満たされていくわけなんですけれども、似たような話がエリアにもありましたですね。もう死のうとしている一人のヤモメとその息子ですね、自分にはこの油の一つぼとですね、一つぼの油と、そして一亀のこの粉ですね、パンのための粉ですね。それでこのそれを食べて死のうと思っていたところなんですっていうふうにエリアに言ったんですね。そしてエリアはそれを使って、まず私にそのパンを作りなさいと。なぜかと言ったら、主がこの飢饉が終わるまでにですね、この油は尽きることがない、この亀の粉は尽きることがないというふうに言っておられるからだと言って、実際に尽きることがなくですね、食べていくことができたわけですけれども、エリシャの行おうとしている奇跡はもっとすごいですよね。その一つの油が尽きないということではなくてですね、その一つの油から溢れ出てですね、たくさんの川の器にこの油を入れていくような働きなわけなんです。そこで彼女は彼の元から去り、子供たちと一緒に後ろの戸を閉じ、子供たちが次々に彼女のところに持ってくる器に油を注いだ。器がいっぱいになったので彼女は子供に言った。もっと器を持ってきなさい。子供が彼女に、もう器はありませんと言うと油は止まった。興味深いです。もう油、器はありませんと言ったら油は止まったとあるわけなんですね。持ってくれば持ってくるほどそれが満たされていく。再現がなかったんですが、自分たちの方が差し出す川の器がなくなったらもういいですってなったら、そこで終わってしまうということなんです。でこれをですね、私たち神様の命の御霊と私たちの関係にも当てはめることができます。イエス様が、あなた方の心の奥底から生ける水が、ほとばしり出るということを言われました。御霊と私たちの関係はですね、この貯蔵庫っていうか、この貯水池みたいな、ため池みたいなものではないんですね。 エゼキエルの予言にもありますけれども、千年王国があってですね、この神殿のところから水が湧き出て、そして視界にまでですね、水が入っていって、その水のところで視界がですね、今は視界って書いてあるように死んでて、魚は一匹もいないんですね。そこに釣りをしている人は今一切いません。船も通ってません。船が通ったら、船底がですね、この塩分とかミネラル分でもうめちゃくちゃになっちゃいますから、本当に静かで綺麗なところです。視界なんですね。でもそこに魚が、でもそこに淀んだところがあるって書いてあるんです。いやですね、千年王国にも淀んだところがあるんですね。でも御霊と私たちの関係はこの生ける水の川なんです。泉なんです。温泉で言ったら循環させる温泉じゃなくてですね、本当に源泉ですね。このどんどんどんどん出ていくわけですね。汚くなるのを心配する必要がない。でも問題は、私たちが自分の上乾いている心の器を持ってって居続けていることができるか。いやもうここまで祝福されたんだからここまででいいですよと言ったら、そこで終わっちゃうんです。どんどんどんどん川の器、まあ、つまり自分自身を神様の前に持っていき、それによってどんどんどんどん満たしていただく。つまり霊的に良い意味で貪欲になっていく。まあエリシャの特徴はここですね。貪欲になるですね。霊的に貪欲になっています。あなたの霊の2倍の脇魔力が2倍って言って、でそれで、止まりました。で彼女が神の人に知らせに行くと彼は言った。行ってその油を売り、あなたの負債を払いなさい。その残りであなたと子供たちは暮らしていきます。自分たちが使うものじゃなかったんですね。まず売りなさいと、負債を払って、借金払って、で残りで油売りの、ビジネスを営みなさいとね。油売りしなさいと、そしたらずっと大丈夫だからということを今ここでエリシャが言っています。たった一人のですね、旦那さんがいなくなったやもめにこのようにしてエリシャは働きかけていますね。次も女性です。ある日エリシャがシュネムを通りかかると、ここに一人の裕福な女がいて、彼を食事に引き止めた。それからはそこを通りかかる旅ごとにそこによって食事をするようになったとあります。また女性が出てきました。聖書のことをですね、批判する人、批評家って言いますよね。で、男女同権論者、まあ、英語だったらフェミニストがいるわけですけれども、男尊女卑であると、聖書はですね、男優先であると言ってますけど、とんでもない間違いですね。今読んでるところでも、もうすでにこの神様がこの一人の女の人に対してですね、心を止めておられるということをこうよくわかるわけですね。でこの今見た油が与えられた女性とここの女性との違いは、裕福な女だということですね。このシュネムの方は、もう一人は貧乏だったので、こっちは裕福なんです。でもこの裕福な人でさえも実は必要があったんですね。そのことを読んでいきますけども、このシュネムという町、この今イッサカルというところにあります。タボル山の近くです。ガリラヤ湖とあとこのイズレール平野のこの間ぐらいですね。そして、エリシャはよくサマリアのところからこのカルメルの方に行ったりですね、このそこら辺の地域を通るわけですよね。でその途中で、この裕福な女の人がいて、旦那さんがいてですね、そして食事に引き止めたわけです。で9節、女は夫に言った。いつも私たちのところに立ち寄って行かれるあの方はきっと神の聖なる方に違いありません。ですから屋上に壁のある小さな部屋を作り、あの方のために寝台と机と椅子と食台とを置きましょう。あの方が私たちのところにおいでになるたびにそこをお使いになれますから、と書いてありますけれども、彼女は裕福であったけれども、その裕福富に溺れることはなくですね、うずもれることはなく、その豊かさを用いて主にお役に立とうとしている神様を愛する人だったわけですね。夫よりもですね、霊的に上乾きがあったみたいです。夫に対してこれを作ってみましょうというふうに言ってるんですね。 夫はあんまり関心がないというか、けども女の人は、この奥さんは非常に関心がありました。で、これからですね、英語でエリシャの部屋、エライシャスチェンバーというか、いうふうに言われる言葉が出てるぐらいなんですけれども、まあ、旅をしている牧師とか伝道師とかですね、宣教師ですね、がですね、いるときに、こう自分の家のですね、一つの部屋をですね、もうそれ専用にしとくんですね。で、それで、このもてなすんですね、旅人をもてなす。特にその教会の奉仕者をもてなすという言葉として使われています。私たちも年末年始行った時にですね、まさにそういうご夫婦がいて、そういう本当に綺麗な部屋で泊まってですね、ちゃんとプライバシーが守られてですね、ユニットバスも全部別になってて、もうそこでゆっくりとホテルみたいな感じで休むことができるわけなんですけども、まあ、そういう感じでこの女の人も設けていました。で、ある日エリシャはそこに来て、その屋上の部屋に入り、そこで横になった。彼は若い者ゲハジに言った。ここのシュネムの女を呼びなさい。彼が呼ぶと彼女は彼の前に立った。エリシャはゲハジに言った。彼女にこう伝えなさい。本当にあなたはこのように私たちのことで一生懸命骨折ってくれたが、あなたのために何をしたらよいか、王か、それとも将軍に何か話してほしいことでもあるか。彼女は答えた。私は私のための中で幸せに暮らしております。エリシャは言った。では彼女のために何をしたらよいだろうか。ゲハジは言った。彼女には子供もなく、それに彼女の夫も年を取っています。お礼をなんかしたかった、お返しをしたかったんですね、エリシャが。こんなにもしてもらって、で、ここからゲハジが出てくるんですけども、なんですか、いつも付き人っていうか、このゲハジ君がですね、面白いことをしてくれるんですけども、今このゲハジを通してですね、このシュネムの女の人の話なわけです。で、ここで面白いのは、彼女はですね、幸せに暮らしておりますと言ってますね。これは事実でしょう。彼女はそう思ってたでしょう。けれども本当に幸せかどうかと言ったら、実は不妊の女だったわけです。まあ聖書にたくさん出てきますね、不妊の女ね。アブラハムのサラの時からですね、ずっとリベカもしばらくの間不妊でしたし、そしてラケルも結構生まれなかったし、で、それからハンナもですね、そのずっと後にハンナもそうでしたし、不妊だったんですね。で、このようにですね、主に祝福されて何の不自由もないように見えるようであっても、実はですね、生活のある部分において心に痛みを持っているっていうことはしばしばありますね。私は大丈夫だと言える人って本当に少ないと思います。何かしらの重荷、何かしらの負い目、何かしらの傷っていうのを持ってます。そしてエリシャはそれに対して答えようとしているわけですね。私たちのこのミニストリーも同じですね。これ一見ですね、大丈夫のような人に見えてもですね、私たちはそんなことない。神様の前からは必要を持っているわけですね、一人一人が。で、その人たちに本当にこの神様にあって、そういう必要が満たされていくということを願い求めていけばいいわけなんですけれども、それでエリシャが彼女を呼んできなさいと言ったので、ゲハジが彼女を呼ぶと、彼女は入り口のところに立った。エリシャは言った。来年の今頃あなたは男の子を抱くようになろう。彼女は言った。いいえ、あなた様、神の人よ。この恥ために偽りを言わないでください。しかしこの女は身ごもり、エリシャが彼女に告げた通り、翌年のちょうどその頃、男の子を産んだと。あまりにも良すぎる話なので嘘を言わないでくださいというふうに言ったんですけれども、言葉通り、エリシャの言葉通りに彼女は身ごもりました。その子が大きくなって、ある日、借り入れ人と一緒にいる父のところに出て行ったとき、父親に私の頭がと言ったので、父親は若い者にこの子を母親のところに抱いて行ってくれと命じた。若者はその子を抱いて母親のところに連れて行った。この子は昼まで母親の膝に休んでいたが、ついに死んだ。非常にショッキングなことが起こりました。急性です。急性アルコール中毒じゃなくて、ここでは急性熱中症と言ったらいいでしょうかですね。死んでしまったんですね。 次にとって彼女の行動がすごいです。彼女は屋上に上がっていって、神の人の寝台にその子を寝かし、戸を閉めて出てきた。彼女はすぐにエリシャのところに連れていくというか、エリシャの部屋に寝かせたんです。ここに彼女の貪欲なまでの神様への上乾きがあることを読むことができます。彼女は何とかしてエリシャに祈ってもらって、そしてこの子を何とかして生かしていただくというところまで考えたんですね。それで22節、彼女は夫に呼びかけていった。どうぞ若者の一人とメロバ一頭を私によこしてください。私は急いで神の人のところに行ってすぐ戻ってきますから。すると彼は、どうして今日あの人のところに行くのか。新月祭でもなく安息日でもないのに、と言ったが、彼女はそれでも構いませんと答えた。夫にとってエリシャは、このように新月祭とか安息日とかという、宗教的な儀式を行ってくれる人とぐらいにしか考えていなかった。神様への上乾きっていうのは非常に少なかった人です。で、彼女は、自分の息子が死んだということを説明していません。もし説明したらどうなりますか。夫はエリシャのところに行くなんていうことをさせなかったと思うんですね。こういう話があります。これ実話ですけれども、このあるもうおじいさんになっている人ですが、そのお姉さんですね、自分がまだ生まれてこない時にですね、お姉さんはまだ赤ちゃんだった、けれどもですね、もう死にかけてたんですね。で、そのお母さんは病院ではなくて、すぐ近くの教会の牧師のところに連れて行きました。そして祈ってもらったんです。で、その牧師は、今問題に目を留めないで神様に目を留めなさいと言ったんですね。そして旦那さんは、彼も熱心なクリスチャンだったんですけれども、その奥さんよりも、なんていうのかな、もっとこう不信仰っていうか現実的っていうか、なんと牧師のところに行ったらですね、もうパニックっちゃってですね、殴ったらしいですね。それでこの奪い取ったかなんか分かんないんですけど、その自分の娘をですね、病院のところに確か運んでいこうとしたわけなんですけれども、でもその子は奇跡的に癒されたんです。シュネムの女がしようとしていることはこのことなんですよ、ですね。もし説明したらですね、牧師のとこなんか連れて行く、エリシャのとこなんか連れて行くなんていうことは考えさせないでですね、そんなことをですね、させなかったと思いますね。けれどもそれを言わないで、もうとにかくわからないことだろうからということで、何も言わずに、とにかくエリシャのところに自分が行こうとしているわけです。彼女はメロバに蔵を置き、若者に命じた。手綱を引いて進んでいきなさい。私が命じなければ手綱を緩めてはいけません。こうして彼女は出かけ、カルメル山の神の人のところへ行った。神の人は遠くから彼女を見つけると、若い者ゲハジに言った。ご覧、あのシュネムの女があそこに来ている。さあ走って行き彼女を迎え、あなたは無事ですか、あなたのご主人は無事ですか、お子さんは無事ですかと言いなさい。それで彼女は言った、無事です。ちょっと彼女はですね、無事ではないのに無事ですというふうに言っているんですけれども、彼女は必死だったんですね。ゲハジなんかにこの霊的な力はないっていうのはよく分かってたんですね。使いっ走りっていうか、そういう感じで来たわけですけれども、エリシャのところに行きました。それから彼女は山の上の神のところに行って、彼の足にすがりついた。ゲハジが彼女を追い払おうと力を近寄ると、神の人は言った、そのままにしておきなさい。彼女の心に悩みがあるのだから。主はそれを私に隠され、まだ私に知らせておられないのだ。そのままにしておきなさい、まだ私に知らせておられない、ということはいつも普通だったら知らせてくださるんですね、主が。私たちだと神様がはっきりと自分に何かを知らせてくださるときにすごく喜びますね。めったにないことです。ああ、これ語られたね。でもエリシャは逆だったんです。神様との関係があまりにも通過関係というか親しい関係だったので、示されない方が不思議だったんですね。私に知らせておられないんだ。で、彼女がようやく、口を開きます。 私があなた様に子供を求めたでしょうか。この私にそんな気休めを言わないでくださいと申し上げたではありませんか。責めています。でもこれももっともなことですね。子供が与えられて死んでしまうぐらいだったらない方がいい。私は求めなかったではないかとこう言ってるわけです。そこでエリシャはことの重大性に気づき、次のようにゲハジに言いました。29節、腰に帯を引き締め、手に私の杖を持ってきなさい。腰に帯を引き締めっていう言葉よく出てきますね、聖書に。これはですね、昔は服は男の人でもこのなんていうかスカートっていうかなんていうか腰全部この足のところまでですね、一つの布になってるわけですよね。でそれって走りづらいわけです。仕事するときにはですね、これをですね、この帯に腰のところに巻いてですね、ちょうどちょっと変な例えですけども、高校生の女の子がですね、このミニスカートをするためにこれ上に巻きますよ。あんな感じでこれ巻いちゃうわけですよ。それで、動きやすくするんですね。戦いに出ていくときは仕事をするときにですね、これをするんですけども。それで腰に帯を引き締め、手に私の杖を持っていきなさい。たとえ誰に会っても挨拶をしてはならない。またたとえ誰が挨拶しても答えてはならない。そして私の杖をあの子の頭の上に置きなさい。顔の上に置きなさい。その子の母親は言った。主は生きておられ、あなたの魂も生きています。私は決してあなたを離しません。そこで彼は立ち上がり、彼女の後についていった。似たようなことをですね、エリシャは自分も行ったんですね。エリアが、私はこっちの町に行くから、あなたはここで待っていなさいと言ったら、ね、私はあなたから絶対に離れません。同じことを彼女は言っています。そしてゲハジがですね、この杖を持っていったとしても、そういうテクニック的なものでは癒されないというふうに彼女は思ってたんですね。エリシャが必要であると。エリシャに与えられている神の霊が必要であるということを彼女は訴えているわけです。で、実際にゲハジ行きました。ゲハジは二人より先に行って、その杖を子供の頭の上に置いたが、顔に上に置いたが、何の声もなく、何の応答もなかったので、引き返してエリシャに会い、子供は目を覚ましませんでしたと言って彼に報告した。ゲハジが置いただけだったんですけども治りませんでした。エリシャが家に着くと、なんとその子は死んで、寝台の上に横たわっていた。エリシャは中に入り、戸を閉めて二人だけになって主に祈った。二人だけになりましたね。集中するためにですね、この二人だけになりました。それから寝台の上に上がり、その子の上に身を伏せ、自分の口を子供の口の上に、自分の目を子供の目の上に、自分の両手を子供の両手の上に重ねて、子供の上に身をかがめると子供の体が温かくなってきた。なんかですね、これ人工呼吸するみたいなことをですね、エリシャは行っていますけれども、このもちろんこれは奇跡なんですね。で、大事なのはここで、彼がこのような行為を行ったから癒されたというよりも、彼が、この子供が、この生き返るための信仰があったから、今このようにして息を吹き返そうとしているわけなんですね。なんでこういうことが言えるかと言いますと、このいろんな方法を使ってですね、人が癒されていきます。イエス様の宣教を思い出してください。ある時には遠くから話しただけで癒されました。で、ある時には、起きなさいというふうに命じたことによってですね。で、ある時にはですね、この盲目の人ですね、この椿をですね、こう地面にかけて、そして粘土を作って、そしてそれを当てがって、なんかこのパックみたいにですね、目にやって、で、それで、目が開けたと。方法がないんです。これやったら、このようになるっていうのはないんですね。大事なのは神様に言われていることを、その時に行っているかどうかっていう信仰の関係。それを今、この彼が行いましたね。それから彼は降りて、部屋の中をあちらこちらと歩き回り、また寝台の上に上がり、子供の上に身をかがめると、子供は7回くしゃみをして目を開いた。可愛らしいですね。7回くしゃみをしました。7回という言葉、たくさん出てきます、聖書の中で。7ですね。これ神様のことを表してますね。7日目に神が休まれた。7。たくさん、7週回って7日、1日に1週ずつ回って7日目に7週回ったとかですね、たくさん出てきます。で、彼はゲハジを呼んで、あのシュネムの女を呼んできなさいと言いつけた。ゲハジが彼女を呼んだので、彼女はエリシャのところに来た。そこでエリシャは、あなたの子供を抱き上げなさいと言った。彼女は入ってきて彼の足元にひれ伏し、血に伏してお辞儀をした。そして子供を抱き上げて出て行ったと。 まあ、ここでイエス様の言葉を借りたら、あなたの信仰があなたを、あなたの信仰が救ったのですと、まあ、いうことになると思うんですね。この人の祈りによって癒されるという信仰が、彼にあったわけです。彼女にあったわけです。大事ですね。なぜかって言ったら、ゲハジはいろんなことをしていますけれども、まあ、使いっ走りではありますが、何の働きもですね、ゲハジを通しては起こらないわけなんですね。大事なのは、御霊によって、信仰によって、このような働きをしていくということであり、また、その癒される、癒しを受け取る方もですね、そのような信仰が与えられている必要があるんだということです。まあ、この場合、この子はですね、死んでたんですけど、お母様に信仰があったわけですけども。で、この二人の女の人ですね、一つは、このヤモメだったのに、二人はもう一人はシュネムの女ですが、の話が終わり、次にですね、食べ物が足りなくなっている話に入ってきます。二つの出来事があります。食べ物が足りないことで、エリシャがギルガルに帰ってきた時、覚えてますか？ギルガル、このエリアがですね、預言者学校を持っていたところですね。そこに帰ってきた時、そのこの地に飢饉があったので、預言者の友柄が彼の前に座っていたので、彼は若い者に命じた。大きな釜を火にかけ、預言者の友柄のために煮物を作りなさい。飢饉があったとあります。後でですね、サマリアに飢饉があったとかっていうのも書いてありますけれども、飢饉があったんですね、このエリシャが生きている時に。それ食べ物がなくなってきましたが、この煮物を作りなさいというふうに命じました、エリシャが。彼らの一人が食用の草を摘みに野に出ていくと、野生のツル草を見つけたので、そのツルから野生のウリを前掛けにいっぱい取って帰ってきた。そして彼は煮物の釜の中にそれを切り込んだ。彼らはそれが何であるか知らなかったからである。彼らは皆に食べさせようとしてこれをよそった。皆がその煮物を口にするや叫んでいった。神の人よ、釜の中に死が入っています。彼らは食べることはできなかった。今死っていうふうに言いましたけど、直訳は死です。これじゃ死んじゃうよとですね、相当な、このものが入ってたんですね。まあ毒、まあこれ毒って訳いいと思うんですけど、まあ毒が入ってたわけなんですね。で、このような、まあ、とっさの問題、とっさに出てきた必要に対してエリシャはすぐに答えていきます。エリシャは言った。では麦粉を持ってきなさい。彼はそれを釜に投げ入れていった。これをよそってこの人たちに食べさせなさい。その時にはもう釜の中には悪いものはなくなっていた。このようにエリシャが、食べ物を癒すって言ったら変ですけれども、こう助けたわけですね。イエス様もですね、その働きを見るとこういう場面がたくさん出てきますね。例えば、家のところにですね、税金取りがやってきました。まだ払ってませんよ。確定申告が近づいてます。早くやらないと罰金ですよ。まあ、確定申告じゃないかあったかどうか分かんないですけど、して、ペテロがどうしましょうか、お金ないですって言ったら、釣りをしてきなさい。ペテロが大好きな釣りですね。そしたらその魚がですね、魚の口の中にコインがあったんですね。それを持ってですね、支払うことができたわけです。たくさんですね、その具体的な場面において彼らが必要があった時にその助け主となってくださったんですけども、エリシャも似たような働きを今ここで行っているわけですね。次も同じです。ある人がバールシャリシャから来て、神の人に初穂のパンである大麦のパン20個と一袋の新穀糖を持ってきた。神の人はこの人たちに与えて食べさせなさいと命じた。彼の召使いはおそらくゲハジでしょう。これだけでどうして100人もの人に分けられましょうと言った。しかしエリシャは言った。この人たちには与えて食べさせなさい。主はこうおせられる。彼らは食べて残すだろう。そこで召使いが彼らに配ると彼らは食べた。主の言葉通りそれはあり余った。100人の預言者の友柄がいます。大麦のパン20個一袋の新穀、これだけでは足りないと言ってますけれども、もっと足りないような状況が私たちはよく知ってますね。イエス様の働きの中にありましたが、5000人の男性がいて、そして5つのパンと2匹の魚しかなかったわけです。でも有り余って12カゴいっぱいにですね、その余った残りのものがありましたけれども、ここでもですね、このように必要を満たすエリシャの働きを見ます。次回は イスラエル人を超えて異邦人ナーマンに対して働きを行っていくところに入っていきます。こうやってみますと、先ほど話しましたが、エリシャの働きというのはイエス様の働きにとっても似ていて、バプテスマのヨハネからイエス様のところに移っていくときにですね、イエス様がですね、このルカによる、確かルカによる福音書だったんですけども、このナザレの街道において、イザヤ書を読んだときにですね、こう言いましたね。主は私を使わされた、囚われ人には赦免を、盲人には目の開かれることを告げるために、虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知るために。そしてこう言ったんですね、今日聖書のこの御言葉があなた方が聞いた通りに実現しました。イエス様が自分で自分が来られたことを思って、この恵みの年が実現したんだよ。そしてヨハネによる福音書は、この方は恵みと誠に満ちておられたとあります。で、ヨハネの福音書3章のところ、巫女は世を裁くためではなく救うために来たんだよ。だから、確か雷の子と呼ばれていたヨハネがですね、何かこの悪いことをやっている人に対して、火でもですね、天から下らせてですね、燃え尽くさせてしまいましょうかって言ったら、イエス様は戒められましたよね。イエス様の働きはそういう働きじゃなかったんですね。もうすでに確かにバプテスマのヨハネの働きは必要でした。またエリアの働きは必要でした。けれども、恵みの年を知らせる、これが新約時代における私たちの主な働きです。もちろん裁きを伝えなければいけません。神の裁きを伝えなければいけません。けれども、私たちは恵みを分与していくもの、恵みを分かち合っていくものです。困っている人、疲れている人、本当に必要を持っている人を、何が間違っているかということを原因究明するのではなくてですね、回復させていくことを、主目的とする働きの中にいるわけですね。そしてその人たちが悔い改めて、自分で悔い改めていって主に近づいていくということであります。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございます。このエリシャのに与えられたあなたの霊は、私たちにも与えられています。主よ、今話を聞いただけではなく、聖霊を求めて、私たちも聖霊の賜物を用いてって、人々の個々人の人たちに対する助けのために、私たちが用いられて、その人たちを助けていくことができますよう、どうぞ整えてください。聖霊を私たちにお与えください。聖霊で満たしてください。同じ助け主です。感謝してイエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。